ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
ニッポン放送ポッドキャストステーション。
さあ、ちょっと久しぶりにね、
はい、
遅れて来られたということで、岩倉さんが、
そうです、
今日はどのような、
あ、今日は、
はい、
一応テレビ朝日で収録、
はい、収録が
行かせてもらいました、
はい、
盛り上がりに盛り上がって、ちょっと押してしまってました。
あ、なるほど、
はい、楽屋に戻った時はもう入りの時間をだいぶ過ぎてました。
お、
入りの時間に終わってたのかな。
じゃあまあ、
はい、
もう急いで出たとて間に合わないような時間だった
っ。そうですね、盛り上がって、
まあ、
岩倉、岩倉みたいな。
ああ収録で、
うん、お前がおったらおもろいわみたいな。
なんか歌詞で聞いた。どこのドイツもかなわんか。
盛り上がり。
ああ、いやそれいいことですけど、まあ、はい、まあ一応ね、ちょっとまああのお約束ということで、まあまあしょうがないんですけど、ちょっとお願いしていいですかね。
あ、
面白いやつ
が、
はい、よろしいですか。
出ます。
いっぱいありますんでね、ちょっとね。
はい、前回最後で。
あ、そうか、面白いやつ一回締めたんですけど、ちょっと追加で、はい、アンコールで。
最後だったはずなんだが。
はい、お願いします。
おい。アナゴリやんけ。
アナザゴリだ。
こいつ。アナゴリのやつです。
はい。
千葉県千葉市。アナザゴリラさんから。これなん？
うん。
ちょっと待って。
はい。つまりね、入れ込んでいただいてね、いいかね。今、初見ですからね。面白いものを体に。ちょっと、表現がね、大事ですからね。
どすこい、どすこい、どすこい。お待たせしてすまないでごわす。自分お待たせ力士でごわす。
あ、お待たせ力士だったんですか。あ、そうだったんですね。あ、
お待たせ、すまないでごわす。
なるほど、お待たせした時に現れるお待たせ力士さん。
お待たせ力士でごわす。
ね、面白いやつ、これにて終了でございます。あ、このちなみにね、アナゴリが送ってくれたのは2020年11月19日に送ってくれてますね。はい。4年前。4年寝かせたものが今ここでね。これが、ね、面白いやつの醍醐味ですよね。なんかさっきね、あの、面白いやつの束、あの、見せてもらってたんですけどね。あの、中にはコーヒーのシミがついてるやつもね、あって、あ、なんかアンティークな感じ。歴史を感じましたね。
時代が。
ということで、
4年寝かしてたか。
お待たせ歴史でございました。ということで、それでは参りましょう。
オールナイトニッポンポッドキャスト、カエル亭の殿様ラジオ。
どうも、カエル亭の中野です。
岩倉です。
最終回でございます。よろしくお願いします。
お願いします、
今週もエピソード思い出しコーナー、あの後どうなったのメールから、参りたいと思います。
はい、
さあどんな、ね、お便りが来てるんでしょうかね。我々がしてきたトークの中で、あの後どうなったのという、後日談が気になるエピソードや、
はい、
質問などなんかも送っていただいております。
はい、早速、長野県小諸市、ラジオネームラロッカンペニーローズさん、
はい、
エピソード69の米八、エピソード111のミートパイ6など、うん、はいはいはい、中野さんの爆食エピソードが記憶に残ってます、はい、その後爆食エピソードはありますか。
あ、爆食エピソードね。なるほどね。なんか更新したかな。
やっぱすごいもんな、うん、同じ味のミートパイ6個食べるって、うん、
いやもう本当にお腹空いてたんですよね、その時ね。アブリル・ラビーンのライブ行く前ね。ね、弾丸ユニバした時のね、
6、同じ味6、
4、
あら、お腹減ってたとしても 2、3ですよね。
ああ。いや、4の予定だったんよ。4買ったんですよ。でも、エリちゃんの2が、俺に舞い込んできたんで。
あ、そっかそっか。
そう。
でも、6、同じ味の。持って帰ればいいし、別に。
ああ。
すごいよね、やっぱ6。
そうね。爆食エピソードね。あるわ。あるある。うん、あの、コアラのマーチをね、
うん、
今あれ知ってる？名前書いてあるの。
え？
いろんな人のね、名字とか名前が書いてあるんですよ。まあ、岩倉とか、例えばね、美里とか、中野とか、
うん、
まあ、山田とか、そう、コアラの下に名前が書いてあるんですよ。
ん？お菓子のあの、
あ、そうそう。
うん。
あの、
コアラの下に？
そう、いろんな絵柄があるが、コアラのマーチの、はい。あの、そこに、そうそう、イラストのコアラの下に、名前が印字されてるんですよね。プリントされてあるんですよ。お菓子に。うん、で、まあ、あの、まあ、自分の名前出るかなとか、
うん、
で今流行ってるのは推しの名前をこう、まあ、集めたいみたいな。で、写真撮ったりね、うん、アクスタと一緒に撮ったりするのとかが流行ってるんですよ。で、まあ、もちろんエリちゃんもね、うん、スノーマンさん大好きですから、うん、スノーマンさん好きなお友達と3人ぐらいで集まってコアラのマーチを買って、
うんうん、
その、いっぱいね。
ああ、探すんだ、名前を。
そう。で、こう、あった、あったあったとか言ってやってた、あまりのコアラの街が全部僕に来て、
うん、
欲しい名前以外のやつ、
うん、
が、僕今家に、うん、あの、ジップロックパンパンに、しかも L、うん、L サイズの、めっちゃでっかいジップロックに、
あの、ゲーセンのあれみたいな、うん、景品みたいなやつ。
うん、そうそうそう。もうでっかいのに、今もうパンパンにも裸のコアラの街が大量に入ってて、
うん、
それをポップコーンみたいに食べてる。家で。コアラの街をこう。テレビ見ながらとか、うん、なんかコアラのマーチ100とかしてる、だから
家で、
うん、まだある、めっちゃ食べてる、
コアラ減らないや痩せる余地ないな、じゃあ、
うん、これはでもね、しょうがないな、
うん、
美味しいわ、
うん、うまいな、コアラのマーチ
それが最新、
食べたくなってきた、
ほやほやです、それが、うん、続きまして、神奈川県ラジオネーム暁のクワガタさん、エピソード163にて、ジグザグジギーの池田さんと、シソンヌ二郎さんと、はい、スノーマンのライブ DVD の鑑賞会をやりたいと話していましたが、うん、あの後どうなりましたか、面白く想像のつかない組み合わせなので、もし実現していたらお話聞いてみたいです、と、
いただきました、ね。いや、そうなんですよね。だからまだ開催できてなくて。ね、うん、
これが年末ぐらいかなって言ってたな。
そう、だから池田さん、ね、LINE もし、うん、教え、その時に教えてもらったんですけど、うん、まだできてなくて。
うん。
うわぁ。そうなんだよな。で、多分どのメンバー自体は集めていってるんだけど、う
ん、あ、なるほどなるほど、
ちょっとずつ、うん、
同志は集まってきてる、うん、
誘ってはいて、
うん、
ジェラードン上地さんとか、
うん、
そう、なんか誘ってはいるんだけど、うん、まだ開催できてないんだよな、
うん、溜まってますね、やりたいことね、
うん、
弾丸旅行もあるし、大津さんとの
韓国に行くのもあるし、うん、この間大津さんはなんか宮崎ね、私その一泊で行ってきたんだけど、
うん、
用事があって刺さったら、なんかちょっともう行けなかったんだけど、大津さんがちょ、うん、サウナ行こうやって言って、
うん、
なんかそのサウナ、大津さんのおすすめのとこがあるのかな、
お
で、そう、サウナ行く約束はしたな、大津さんとは、
あ、それはもう二人で入れるやつってこと、
いや別だけど、
あ、別々になるけど、うん、あ、そうなんだ、うん、各々入って、まあ、出る時間はして出て、
うん、
感想ってことね、
サウナ行く約束はしたな、池田さん、うん、うわ
ね、これも
ちょっと4月に、
うん、お、早い方がいいな、
そうだ、うん、いや一回本当にいつするみたいな、ここまでは行ったんだけど、うん、なんかやっぱで、どこでするってなった時が結構むずかったんだよな、
う
ん、そのお家、
うん、
いやどうしようかな、この、
うん、
なんだろう、まあカラオケとかででっかい画面で見たいからやった場合、はいはいはい、うん、その池田さんが多分先輩になっちゃうから、
なるほど、
多分お気を使われて、なんかここ払うよみたいになるのは嫌だなとか、うんうん、そういうのを考えたらちょっと結構ね、リアルに考えていくと誘いづらくもなってきた、う
ん、なるほどね、
ここは全員割り勘にしましょう、うん、そので 集いなんでって言って、うん、いけるかな、それで、
まあでも強行突破できたらいいけどな、まあ、事前になんかとかな、うん、後からってなると、やっぱな、自分がその立場やったら、まあ、いやいやいや、払うよ、払うよ、
そうってなっちゃうから、それも、あれで、ちょっと、誘いづらいんだけど、ちょっと4月に。
そうですね。
ちょっと、次は絶対誘おう。
うん。
埼玉県鶴ヶ島市、ラジオネーム水色カーディガン。
はい。
エピソード81、謎の鳥が大集合について、です。
はいはいはい。
岩倉さん、中野さん、マネージャーの渡辺さん、はい、こんにちは。三種類の鳩の鳴き声のうち、はい、一番レアな渡辺さんタイプの、
はい、
これもどんな言い方だっけ。
言い方覚えてないわ。 ちなみに
ほうほう
僕のが
ほうほう
ほうほうほうほうほうほうほうほうが僕です。
で私がほうほうほうほうほうほうほうほうで、
ちょっといいっすか渡辺さん。
渡辺さんが宮城でしたよね。宮城、
はい、宮城の、宮城の鳩、
はい、ほほほほほほほほほほ
ほ。そんなわけない。そんなわけないよ。
なんだったっけ。
ほほほほほほほ。
喋ってないなってな。
そうね。
ここにいるよみたいな。
なんか言ってるな。喋ってるやつ。人メンバーとみたいな。そんなわけないよ。はい。まあ、この3種類ね。
でその3、うん、ハットのうち一番レアな渡辺さんタイプの、はい、ほうほうほうほうを先日埼玉県南部で観測しましたので、はい、ご報告します。夫の転勤で引っ越しが多いのですが、ほうほうほうほうほうは初めて聞いたので、渡辺さんのハトだ、仙台から来たのかなと嬉しくなりました。
そうだな、何かしてきたかな、う
ん、皆さんはその後、うん、渡辺さんタイプのハトとの出会いはありましたか。
いや、ないです、ないです。
う
ー、まだ信じてないもん。
すげえ、いたんだ。
このお便りがあったとて信じてないもん俺。
埼玉。
そんなのおるわけないもん。
ほうほうほうほう。マジで聞いたことない。
ないな。地域性がある
んです。やっぱで、うん、家、東京もこの間やっぱ、ほうほうほうほうだったな、うん。
正直それはね、10回に1回ぐらいいたかもなって思う。全然違和感ないもん、それは。いるわけないと思わんもん。
ほうほうほうほうほう。
ほほほほはな。
ほほほほほ。
なんか言ってるな。
なんていうか歌舞伎っぽいっていうか、なんか何なんだろうな。
ああ。
トゥトゥト。
ああ、子供、子供のな。
ほほほほほ。
だろうな、聞いたことあるよな、これ。このイントネーション。あるよな、絶対な。ほ。なんだろうな。これだ、気持ち悪いな、出したいな、脳のどっかに引っかか
る。これでリズムネタ作ったらめっちゃ跳ねるんじゃない。
なんだろう、分からんな。
聞いたことない鳥の鳴き声、ほほほほほほほ。
一本できた。リズムネタ。はあ、まあ、ちょっと なんかっぽいですけど、
いいな、聞いてみたいな。
教授になんかこの、はい、収録中に思いついたらどっかで言いますけど、いやー、ね、見かけたんですね、いるんですね。続きまして、東京都ラジオネームミスターブルースカイさん、エピソード33にて、下半期がいつからか理解されていなかった岩倉さん、理解できるようになりましたでしょうかって来てますね。
下半期は、
はい、下半期はいつから
でしょう。6月、
え、いや、あ、違いますね。
え、上半期が、うん、あ、違う、12月の半分だから、うん、もう半期は7月か。あ、
そうそうそう。
その時もこう言ってたってことかな。で7月か。
そういうことですね。
理解できてませんでした。
まあ、9月で区切るなら、区切るパターンもあるか。
上半期、まあ、下半期。上半期。
う
ん、
まあまあ、
そうで今のであってるってことですね。7月、
うん、
理解してなかったわ。岡山県岡山市、ラジオネームヨシーさん、1年前のパート129から満を持して花粉を導入されたお二人ですが、もう花粉の扱いには慣れましたか。導入したての頃に岩倉さんがしょっちゅう花粉を上げ忘れていたのが懐かしいです、はい、とここでクイズです、
はい、
花粉という言葉はどういう意味でしょうか、う
ん、お、
岩倉さんはパート129でこの意味を自慢げに話していらっしゃったので覚えているはずですと。
あ、岩倉が言ってたんだ。
僕は、え、言ってたっけ、私そんな
言ってたんじゃないかな。じゃあなんかその時聞いたんじゃない、ちょうど花粉
誰かにで調べたか、自分で
か、まあそうね、花粉を触ることになって、まあ、なんかの表紙になんか、うん、
うん、あ、松尾さんが教えてくださって、
はい、松尾 P に、あ、覚えてます、教えてもらってるの。僕だって覚えてますもん、だって。
その私は
そうだそうだ、
さっきの件もだけど上半期下半期、うん、もうすっかりないですね頭に知らないですよ花粉の意味あなんていう、
うん、
えふかふか花粉花粉
遠いなそっから言ったらだいぶ遠いよ、ま、そっから
花粉マイク
だから、
あケホケホケホケホケホ咳
咳
咳の英語
あいい同じ略称してた
よ咳の英語
松尾さんこれ見るの2回目よこの
すげえ
咳、
ま、マジですっかり
咳が出そうになったらこうオフにするってことですね、
はあ、もうマジで全くこれ良くないね全部記憶が抜けてい
ってる、まあ、2回聞いたらね結構覚えたりするよな、
カフ、咳、
これでね覚えたかな、
カフカフ、
続きまして東京都杉並区、ラジオネームジャスティン・ヒーハーさん、エピソード45で岩倉さんがタクシーはアプリでしか使わないと宣言されていましたが最近はどうですか、タクシーで揉めたエピソードなどありますか、ありませんかということですね。
あ、そっか、あれってことか、うん、選べるからってことでしょ、
うんうんうん、もうこう拾うのはもうちょっと
揉めがちだからね、
うん、
そう、あ私多分言ったかな、
うん、
多分言ってないと思う、その、うん、身バレしてるからなんか、うん、危険にさらされてるから言ってない、うん、ラジオで喋ってないかもだけど、
うん、
もう時間経ったから言うけど、
うん、
なんかだから拾った分あれ拾ったやつ、
ね、あ、うん、
そう拾ったので、
うん、
なんか若い、
うん、もうトーンがもう
紫のサングラスかけて、うん、まずそれで意味わかんない、その時点で意味わかんないですけど
ああ紫サングラスライバー、
紫サングラスかけた、うん、顔はね柳楽優弥さんに似てる感じの、
うんうん、
普通にイケメン、
うん、
でなんかまあ、手上げて止まって、
はい、
そのなんか、うわーみたいな、
うん、
そのマジでスタンスも柳楽優弥さんみたいな、
うん、
スタンスで、
うん、
で乗ってどこっすかみたいな、
うん、
で乗ったら、無限大に向かうんで無限大の住所言って、はい、そしたら、うん、あ分かりましたみたいな感じで、うん、誰系かなと思ったらなんか、うん、あ今からお仕事っすかみたいな、
うん、
誰そうなだけで、
うん、
結構喋ってはくれる
みたいな、はい、
だから普通に喋ってて、
うん、
なんかお姉さん漫画とか読めますみたいな、
うん、
僕漫画結構好きで読むんですけど、
はい、うん、
おすすめとかありますとかってめっちゃ喋ってくるのよ、
うん、
で、あ最近は推しの子見ましたねみたいな、
うん、
あおもろいっすか、
うん、
あ見てみますみたいな、
うん、
言ってでしゃずっと喋って車中、
うん、
でつい無限大のとこついて、
うん、
したらなんかつってなんかシートベルトガチャって外して、
うん、
バッて後ろ見て、よかったら連絡先交換しましょうって、えって言って
、
なんかはい、まだなんかいろいろ喋りましょうとか言って、
うん、
でなんかもう普通だったらいやすいませんとか言うけど、うん、怖いから、
うん、
あとまあ追加だけしてブロックすればいいやと思って、
あ
はいって言って追加して、うん、で降りて、
うん、
ですぐ LINE 来て、ちょっと先ほどの何々ですみたいな、
うん、
よかったらご飯行きましょうみたいな、
うん、
24、5若い感じ、うん、でそれまあ行きましょうみたいな、いつにしますみたいな、結構すぐ来てたからもう、うん、でそれを、まあ、無限大だったからすぐいろんな人に喋ったら、
うん、
これマジでやめとけみたいな、やばいやつだから絶対、
うん、
ブロックしようって言ってみんなが、
うん、
でブロックして、
うん、
で名前フルネームだから、
うん、
インスタを飛んでいって、やっぱ私岩倉なんですぐSNS やってないかやっぱ見るんで、でそしたらフルネームをインスタに入れたら出てきて、
おーできた、
そうそうそう目的が分かんないんだよな、
怖いな、
怖かったなあいつ、
怖い怖いよなそんなんな、
だから連絡しようと思ったけど、うん、タクシー会社に、
うん、
やばいですよ、
まあ、よくないよな
普通に、
うん、
けどなんかもう見バレ、見バレとか LINE 送ってるしなんかややこいから、
うんうん
と思って何もせんかった
スルーで、
うん、キモかったな、
スルーが一番まあ何もない、
そうそうそうそう、
でもまあ皆さんもねアプリでねぜひね、
うん、
はあ、あるんですねそんなのがね、ということでね、以上あの後どうなったでございました、
はい、
オールナイトニッポンポッドキャスト、
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること、17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や 著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
なあ藤田、番宣やってみていいか。
じゃあ20秒に収めろよ。
忍びねえな。
構わんよ。
我々トータルテンボスの抜き差しならないとは毎週月曜日に配信中。普通の40代のおじさんの会話だと思って聞くと面白い。でも芸人のラジオだと思って聞くとさほど。
やめちまえそんな番組。
カエル亭の殿様ラジオ。
さて今週もかつてやっていた人気コーナーのリバイバル、コーナー大復活スペシャルをお送りします。まずはこちらのコーナーです。雷鳴の渦巻くおかお尻忍者さんが作ってくれました BGM でございます久しぶりに聞きましたね。中学時代オリジナルなりきりチャットというものにのめり込み、雷鳴の渦巻く丘という舞台を元にしたファンタジーをネット民たちと想像していた私中野雷鳴
説明文
シンプルに
感想キモいな説明
文いや懐かしいですよね。雷鳴の渦巻く丘での出来事、登場人物、ユージやミリカの行動などを小説っぽい書き方で送ってもらっていますということですね。行きましょうかね、
はい、
1件目、長野県小諸市ラジオネームラロッカベニーローズさん。雷鳴の渦巻く丘にも春が訪れた、
うん、
あの人気カフェが期間限定メニュー生バナナジュースが発売するそうだ。
お
インタビューに協力してくれた常連客曰く、牛乳とバナナが半々くらいで非常に飲みやすかったとのこと。このジュースなんと小腹を満たしてくれるというから驚きだと、タウン誌の編集者のユージは桜舞う空の下でキーボードを叩いた何の一幕だこれ
ちゃんと働いてるね。
いやいや、ロッカフェね、ロッカフェ
ユージがしっかり働いてる、
うん、ユージが編集、タウン誌を編集してるけど、いや我らがロッカフェは嬉しいんですけど、いや違う、世界観がないんで。ロッカフェはあの懐かしい、大好きですけどないですから。雷鳴の渦巻く丘に
頭に浮かぶな、なんか桜を見ながらバチバチバチタカタカタカタカ、はぁーって。
いや、そこの絵浮かばれても困るんですよ、全然違うんで。
いいね、
雷鳴どっか行ってるか最後。違います、こんなんじゃないですからね。続きまして、愛知県一宮市ラジオネームハイパーな牛さん。長い時間寝てしまっていたミリカは思う、最後にここまでゆっくり眠れた夜はいつ以来だろうか。鳴り響く雷鳴、襲いかかる魔物、心を休めた瞬間に命を失ってしまうかもしれない毎日だった。しかしついにミリカは心から安息できる場所にたどり着いたのだ。よく寝てらっしゃいましたね、美容師さんは言う。鏡を見ると全体的に少しだけ切ってくださいと頼んでいたはずなのに、20センチほどバッサリ切られてしまっていた。前髪もパッツンだ。丘の上に新店がオープンして特別価格だと言うから切りに来たのに、オーダーと全然違うのだ。これはこれで可愛いけれど、そんなに切るなら起こして相談してほしかったよと思うミリカなのであった、
うん、最初めっちゃ良かった
前半めっちゃ良かったんですよ、入り
一気に引き込まれたな。
よく寝てらっしゃいましたね、ではって目のアップから黒ね引きで美容師さん出てくるみたいな、いらないんですよ
ミリカがパッツになったの、
ね、もうついに
美容院前髪切れすぎちゃったか、
うん、美容院までできたよ。髪、いや ロングがいいんで切らないでください、勝手に僕
の美容院はあるやろ、さすがに。
いや ないよ、
え
あるわけないが、そんな商店街みたいな雰囲気ないから。
ない
の、なん建物ないしな、まず丘ですから、栄えてないんで、お願いしますよ。続きまして、ラジオネームユージさん。
ユージ、
おい、俺の声が聞こえてるんだろ、中野、岩倉、
うん、
ユージは気づいてしまったのだ。この雷鳴の渦巻く丘が 仮想の世界だということに、そしてただのラジオの一コーナーだということに、お前らといいリスナーといい、散々俺とミリカで遊びやがって、ラジオも終わるらしいじゃねえか。おい中野、最後になんか言ったらどうだ。もともとはお前が始めた物語だろ。俺とミリカや雷鳴の渦巻く丘はお前にとって何だったんだ。全部ただの作り物だったのか。おい最後に聞かせてくれ。この雷鳴の渦巻く丘は俺にとって青春だった。囚われてたのはお前たちじゃない、俺だったんだ。みんなありがとう。たく、お前ならそう言うと思ったぜ。ほんじゃ打ち上げでも行きますか。そう言ってユージはカエル亭スタッフリスナーと肩を組み、丸亀製麺へと向かった。勝手なことしないでください。
すげえ、
丸亀製麺ありきの
アメコミみたいだったな。アメコミなの
こっちに向かって
漫画が、うん、で漫画だって気づくやつや。
で、あの僕のセリフのとこありましたけど、あのここすみません中野さん50人何かお願いしますって感じ。振らないでください急に。
対策だったね。
対策。ユージが最後こちらに気づいて終わるみたいな、なんかね最後でした。雷鳴の渦巻く丘がなんか僕の中でなんか一個終わりましたね。何回も終わりを迎えてる俺の中、雷鳴の渦巻く丘が人生で、いいコーナーでした。
やっとちゃんと終わった。
はい、以上
ラインだった、ね、
まだまだいけ、武田鉄矢さんを聞きてなかったね、そういえばね、以上雷鳴の渦巻く丘でした。さあ続いてはこちらです。
くっせえ怖い鍵、
不思議な体験を送ってもらっています、
はい、
ね、
こちらは似てるニュアンスがあるコーナーの謎というのもあるんですけど、はい、こちらは実体験、
はい、
謎の方はファンタジーよりのコーナーとして、よく聞いていただいたら違いが分かります。
なんでよく聞かないと分かんないコーナー同時に
ちゃんと
同時にやってましたからねこれ、うん、先に片方終わったんですけど、
くせ怖い鍵、こちらは実体験、
実体験ね、はい、実体験
のくせ怖い鍵、
はい、はい、お願いします。
ラジオネーム貝原優ちゃん、私がまだ小学 3,4 年生の頃でしたので25年ほど前のお話です。当時私は毎週土曜日にスイミングスクールに通っておりました、うん、ある夏の日のこと、その日は午前中だけ学校がある、いわゆる半ドンの日でした、
はい、
学校から帰りジャガジャガ天国、略してジャガ天を見ながらお昼ご飯を食べて、うん、スイミングスクールに行く準備をしていました、
はい、
ジャガ天というのは当時宮崎で放送されていたローカル番組。
あ、なるほど。
スイミングスクールにはスクールバスで通っていたので、うん、ジャガ店が終わった頃に家を出て、うん、集合場所である近所の公民館でバスを待っていました、
はい、
その日はみんなお休みということで一人でバスを待っていました、
はい、
田舎とはいえそこそこ民家が集まっている住宅街の中心にある公民館でしたが、その日は人通りもなく妙に静かでした。ふと気がつくと5歳くらいの女の子とそのおばあちゃんと思われる人がこちらに近づいてきました。すると突然その女の子は私に向かってお金ちょうだいと言ってきました、
うん、
私は突然のことに面食らってしまい何も言えずにおどおどしながら助けを求めるようにおばあちゃんの方に目を向けましたが、おばあちゃんはニコニコしているだけ。女の子は抑揚のない声でお金ちょうだい、お金ちょうだいと繰り返すばかり、
うん、
なんだか怖くなり私は公民館の裏に逃げました。女の子とおばあちゃんは走るわけでもなくゆっくり私を追いかけてきます。家に帰ればよかったのかもしれませんが、パニックになっていた私はもうすぐバスが来ちゃうからここを離れちゃいけないと考え、二人から逃げながら公民館の周りをぐるぐる回っていました。そうこうしているうちにバスが到着し、逃げ込むようにバスに乗りました、
はい、
女の子とおばあちゃんは少し離れたところからこちらを見つめていました。それ以来近所でその二人を見かけることはなかったのですが、今でも時々その奇妙な感覚を思い出します。
怖い体験しましたね。何者だったんですかね。
ジャガ店ね。
そうそう、ジャガ店がもうごめんなさい。ちょっと何ジャガ店、いいもうおばあちゃん
の方も
いい。
ジャガジャガ天国。
ジャガジャガ天国。ああ。うん。ジャガ店。それ何それ。
ジャガ店はみんな見ちょっとかいいね。
何時からやってるやつ。
昼よ。
昼をやってるやつ。
うん。
土曜の昼ってことね。
そうそう。
うん。にやってて。 何か、
みんな違った意味だからね、お昼食べる会ね、
うん、ロケの V とか見る感じ、
ロケ、うん、そうだね、ロケを見たりとか、うん、バニーさんがやってるコーナー見たりとか、
うん、
あー懐かしいね、いやお金ちょうだい、怖い、でも私もちょっと似たのがあるから、うん、もしかしたら一緒の人かもしれないんだけど、私はなんかお財布をなんか親戚のおばちゃんが新しいの買ってあげるって言ってボロボロだったから、
うん、
キティちゃんのお財布だったんだけど、
うん、
それがもうちぎれてたから買ってあげるって言って100均で買ってもらって新しいの、
うん、
でそのキティちゃんのやつを持って帰ろうとしたらもう捨てなさいって言われておばちゃんに、
う
ん、その間でゴミ箱があったからパンって捨てたんだけど、
うん、
その瞬間になんかおばあちゃんと女の子がいて、うん、そう5歳くらいの女の子とおばあちゃんがいて、ゴミ箱にパンって捨てたやつをおばあちゃんがすぐパッて取って、
うん、
これまだ使えるねって言ってあげてた、その女の子に、お金ちょうだい、
なんかでも一緒の可能性大じゃない、これ
ちょっとつながるかもしれない
、うん、25年前でしたっけ
25年前、
小学生のね、
うん、あこれ、ま、おすげえ奇跡が起きてるかも、
うん、
ちょっと貝原ゆうちゃんさんの、
うん、
その年齢が、
うん、
ちょっと結構近いから私とマジで、
そうよな、
怖
っ、25年前で小学生ってことは多分近いよな、結構な、
ちょっと待っておもろ、
うん、
まさかのくっせえ怖い鍵がつながったぞ宮崎を通じ、
本当にそうかもな、こんなんなかったらそのエピソードもな、もうなんかなかなか思い出すことのないよ、
うう怖えめっちゃ怖え、だって異常だったあの怖さ、
わ
で私たちがその車に乗るまでずっと見てきて、
うわ一緒一緒一緒一緒だが、
めっちゃ怖かった
な、バスずっと見てんのと離れて、
う
ん、
待って
ここへ来てなんかその
怖
い鍵で
繋がった、
最後駆け込みで何、
え繋がったっちゃけど、
本当だ、
手際絶っちゃけど、これ
マジでマジで一緒の可能性、ほもう結構な確率な、そのペアなかなかいないもんな、だってな、うん、
年齢も全く一緒だし。
で、なんだか番組名なんだったっけ？
ジャガテン。ジャガジャガ天国。
ジャガジャガ天国。
ジャガジャガ天国。ジャガテン。
ああ、情報量多いわ、ちょっと。衝撃の事実。
え、燃えろドラコーンとか。燃えろドラゴン。ドラゴン。
大文字って。
ドラコーン。
ドラコン？
うん。え、知らん？バニーさん。
うん。
MC のバニーさんが。
うん。
ゴルフで、
うん、
燃えろドラコーン、
知ってるわけないやつジャガテンのコーナーだろ、だって
ジャガテンのコーナー、一般参加の人が、
うん、
そう勝ち残りでその、うん、あのゴルフのワンってやってその距離を勝ち残り飛距離で勝ち残っていくみたいなやつ、
うん、いや知ってるわけないよそんな、ジャガテンジャガテンも見たことないだろ、
バニーさんが、
うん、
おなじみの、
うん、
ファーっていうギャグがあった、
うんうんいやちょっとそギャグだけ知らされても、ちょっとバニーさん俺馴染みないから、俺っていうかもう皆さん、
うわあ繋がったね、
繋がったな、いやすごいわ、ということで以上くっせえ怖い鍵でした、いやすごかったね最後ね、
怖
え、さあまだまだコーナー続きます、続いてはこちら
謎、はいこちらはプルプルこんにゃく人間のような謎の生物の情報を送ってもらっている体験ルポ型のコーナーです、
はい、
先ほどのくせえ怖い鍵とは全く違うコーナーです、
いや全く違うことはないよ、
はい、
でちょっと違うコーナーです、
このコーナーもリスナーさんから作曲してもらい、はい、BGM 送ってもらいました、
本土綾人さんですかね、
かっこいい、確か本名って言ってなかった、綾人って、
あだったかな、
うん、そうでかっこいいみたいな言った気がする、では体験ルポを紹介していきます、千葉県船橋市ラジオネームマカオさん、
はい、
学生時代私はいつも上履きのかかとを踏んだまま歩いていました、うん、ある日廊下を歩いている時、はい、外に出していたはずのかかとの部分が突然すっぽり上履きにはまったのです、うん、同じようにかかとを踏んでいた他の生徒たちにも同じような現象が次々と起こり、みんなは怖がってそれ以来上履きのかかとを踏んで歩く人はいなくなりました、
うん、
これが私の目撃したインビジルブル靴べらの話です。
透明の
靴べら。
インビジブルな、
うん、
透明の靴べらがこうかかと踏んでる足元に来て、
うん、
グッと持ち上げてきたってこと？
うん、すっぽり上履きに。
いや透明なんだろ、見てないだろ、じゃあ透明なんだから。
インビジブル。
私が見たって見てないだろ。
インビジブル靴下。あ靴下靴べら。インビジブル靴べら。謎やな。
でも何でもないよ、
怖かったですね、 長野県小諸市ラジオネームラロッカベニーローズさん。約10年前大学3年生の時の話です、
はい、
季節外れの雪が降ったある秋の夜のこと、私が所属するスポーツチャンバラ部のメンバー A の家で宅飲みすることに。私たちは国際大会を終えて帰国したばかり。
スポーツチャンバラ部、
疲れた体に酒を煽り、メンバー全員がヘベレケな状態になっていました。私も酒が回っていたので曖昧な記憶になるのですが、この後事件が起きてしまったのです。宅飲みの終盤、メンバーの B が裂けるチーズを裂かずに食べたのです。 B はこの食べ方の方がうまいと持論を振りかざし、ラスト1本も行こうとしていました。 B の行動に A は激怒。 A は右手でラスト1本の裂けるチーズを握り、B の脳天めがけてチャンバラのごとく振り下ろしたのです。
ここできたチャンバラ、
怒りを乗せた裂けるチーズは鉄のような硬さを帯び、 B の頭蓋骨は割れ血が噴き出しました。しかし B は笑いながら酒を飲み続け、加害者の A と共にその場で和解。チーズ1本を当てに朝まで宴が続きました。これが私が目撃した酒あるところでの裂けるチーズと裂けない友情の話です。
何でも言っていいわけじゃないからな。何でも送ったら読むとやがって。
こりゃ一本取られる謎です な,
な, なチャンバラスポーツ部からもう前入ってこないですし、まずね、いいっすよ、まあ、あったとしましょう。
いや、裂けあるところでの裂けるチーズと裂けない友情の話です。
それ
うわ、これうまい謎があるもんです
な。チャンバラだけに1本
わー
取られましたと。
謎ですな。いろんな数の謎がかかっておりますな。
まあね、まあ、まあ邪道な食べ方ですけどね。
恐ろしいですな。
ということで以上謎でした。最後はこのコーナーで締めていただきましょう。
岩倉、こちらは全てのコーナーの中で一番やばい信者がついていたコーナーです。ありがたい、
この世の全てのコーナー、
岩倉ジュニアたちが集まってくださった、
この世に存在するコーナーの中で一番やばいエピソードが詰まってました。岩倉のエピソードを岩倉さんが紹介、岩倉なのかはたまた岩倉じゃないのか判断します。さあ、今日はどんなのかね、
ラジオネーム、ねむ太郎さんかな、みん太郎さん、はい、私が大学生の頃の話です。当時付き合っていた彼氏が浮気をしているのではと疑っていたことがありました、本人は浮気なんかしてないと言っていましたが、どうしても彼の携帯が気になり夜中にこっそり携帯を見てしまいました、すると元カノとの LINE や X の DM でインターネットのよくわからない女と連絡を取っていました、インターネットのよくわからない女というだけでイライラします。私は彼になりすまし、もう連絡取れませんと全員に送り、全員をブロックして連絡先自体を消去しました。私って岩倉でしょうか。またインターネットのよくわからない女ってなんであんなに嫌なんでしょうか。笑ということで笑ってらっしゃる。わかんないよね。
どうですか。
岩倉ですよね、やっぱ。
岩倉です。でバレるわ、消したら。
でも別に消し、なんかそこに、消してバレてもいいしな、それで消しただろうって怒ったら、じゃあなんかありますやんなるし、バレようが何しようか、こっちに火は全くないから。
でもそれでこじれて別れちゃうとかもあるだろう、でも流れとしては。
でもそれで何も言ってきてないってことは、こっちの勝ちだからな。
結構
いい戦い方しましたね。
結構攻めたな。インターネット
よくわからない女、
よくわからない女、
あいつらは何なんだろうな。本当に存在してんのかみたいな女いるよな。
そうね、
発動心の、
その DM に返すんだな、
何なんだろうな、
岩倉でした、
あの女。静岡県富士宮市、ラジオネームはないです。私には5年付き合って結婚した夫がいます。夫のことが大好きすぎて時々夫と一体化したいと思うことがあります。エッチな意味ではなく、私の体を半透明にして夫の体と重なりたいという意味です、よくアニメなどで見られる幽霊が人間の体に入り込むみたいな感じです、これって岩倉ですか。
どうですか。
だということなんですけど、いやー、 そうですよね、わかるわ。
わかるんだ。
この目に見えないこと。
全然わからんわ、
うん。
重なりたいってこと。
いや、
位置がこの世の座標として重なりたいってこと？
まあそっか、そうだな。だから、うん、一緒にいるっていうことはできるから、その場に、
うん
うん、よりもってことでね、これよりもっていう
一緒に手つないでデートしてるよりももっと近くに、一番近いよな、まあな。
いやちょっと考え方が一緒かどうかわかんないけど、うん、私は絶対に、うん、マジで来世もマジで一緒にいようっていう、
うんうん、タイプ。
別れたとしても、
うん、
めっちゃ好きな人には言うな、
うん、
だからとか友達とかにも言うけど、
うんうん、
だから新山とかにも言うけど、さやかの新山とか、
うん、親友に、
マジの親友には、うん、ちょっとマジでキモいけど、マジ来世もちょっとマジ
それは何、シラフの状態で言うの、それ。
いや、さすがにシラフでは言ってない
入ってるんだやっぱ、
うん、酒飲んでないと言えないからさすがに
ちょっとはずい
よ。で、新山も酒飲んでるから覚えてないはずなんだけど、
うん、それなんて言うの、新山、それ言われて。
いや、まあ、まあ、ありちゃありやなみたいな
会話成立するんだ、うん、それポンポンポンと行くんだな、
うん、
何言ってんねんとはならんのだ。
どういう形で出会うか分からんけど、
うん
う
ん、
そう、覚えてないはずだから、来世になったらどうなってるか分かんないから、まあまあな、うん、でももうマジで来世も絶対その世の中をよくしていく動きをお互いやっていこうみたいな、うん、まずは今世頑張るのがあれだけどみたいな
熱くなり方、そんな熱くなり方するんだわ。
そう、
飲んで。
だし私も言うしね、これオズワルドのナイトー君にも言うし、
うんうん、
もしたとえ別れたとしてもマジで、うん、その来世、
うん、
来世でもマジで絶対友達とかで生まれてこようみたいな感じで、
うんうん、絶対知り合いには、
うん、
出会いはしようって、
うん、もそういうことは怖いから言わなくていいよって、
うん、あ、伊藤はそうやって言うんだ。
そうそうそう、やっぱ怖いらしい、
正常
岩倉って
よかった、周りの、うん、俺が変なんかと思ったもん、今なんか人数だけで言ったら、
う
ん、
怖いらしい、
うん、そうやな、
うん、新山が特殊だ
特殊だったな、
うん、大阪府大阪市、ラジオネームソバージュの犬さん、好きな人の全てを知りたい、嘘をつかれるのが嫌、ある日彼氏の財布の中に風俗のポイントカードを発見しました。
なるほど。
ポイントの日付がボーナスが出た直後で、うん、しかもその日謎に連絡がつかない時間があったのです。
なるほどね。
その時はもちろん鬼ライン鬼電しました、
うん、
しかし彼氏に問い詰めても言ってない、ポイントカードは同僚が入れたと言い張りました、
うんうん、
裏切られた気持ちでいっぱいになりましたが、
うん、
嘘をつくのはいけないと分かってほしい気持ちと、1ミリだけ本当に言ってないのかもという気持ちが混ざり合い、
うん、
風俗に行った事実が欲しくなってしまいました、
うん、
彼の全てが知りたいからです、
うんうん、
嘘をついて欲しくないからです、
うん、
その後私の指示のもと改めて風俗に行ってもらいました。また1回目は話すだけで行為に至らなかったというので2回行かせました、うん、しかし後日問い詰めたところ、うん、結局は1回目もきちんとしてもらってたし、
うん、
2回目はしっかり病気をもらっていました。私は風俗に行ったという事実に満足し、嫉妬しつつも愛しさは増しました。これって岩倉でし、でしょうか。
分からんわ、全然分からんわ。
めっちゃ分かるな、これなんか、なんか、全く一緒。もちろんこんなことやったことないけど、
うん、
気持ちはすごいやっぱ分かるね。そのなんか、
言ってない言ってないって言ってて、うん、言ってるだろうと思って、うん、じゃあ言ってくれ、で言ったということにしてくれっていうことやろ。
そうだね。
嘘を嘘のままにせずに、
うん、
後から事実でもいいからってことやな、まあ、強引に。
すごいな
。
まあだから全く同じことはないけど、
うん、
その気持ちというか、そのなんかここだけにとらわれるという、
うん、
その、まあ、それを実行しないと気が済まないっていう自分のこの考えたやつを実行しないと気が済まないっていうのはめちゃくちゃ違和感ですね。わかるな、これは。
そうこそう。
つけ込まれたか、あそこに。こいつ。
つけ込まれた
か。こいつ。うん、これ裏座で2回行けるんちゃうってなって、多分つけ込まれて2回行かれて。いいですね。
そうだね。
はい、ということで、もう番組は終わりますし、メールは読みませんし、誰もチェックはしませんけれども、念のためにアドレスをお伝えしておきます。
いいよ別に。
宛先は、
うん、
終わりを決めるのは私だから、 @allnightnippon.com。 終わりを決めるのは私だから@allnightnippon.com。 件名にはヘブライ語で未練と書いてください。
ヘブライ語なんだ、ずっとヘブライ語、うん、ヘブライ語が不気味とされてる、その
ヘブライ語です。
ここで
日本語ではないです。メールを送ってくれた方の中から抽選で37名様、
37だ今日、
思いを寄せる人が払う住民税法税を差し上げています。宝の税と書いて法税
思いを寄せる人が払う住民、うん、
法税が
住民税、思いを思いを寄せる人が払う税でいいが、思いを寄せる人が払う住民税は住民税だから、それ。ないですからね。試しに送ってみないでくださいね。終わりを決めるのは私だから、後で帰ってきますからね。ということで、以上岩倉でした。さてエンディングでございます。ということでね。179回、聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、いやかね、ポッドキャストでね、こうオールナイトニッポンこうやらせてもらえるとね、上京してきてすぐで、やらせてもらってね、大変光栄でございました。ね、たくさんのリスナーの方もね、聞いていただきまして、まあ、海外のね方も聞いていただいたりとか、一回ね、その世界のねも見ましたしね。分析ね、どこで聞いてくれてるのかみたいなのもありましたしね、はい、ポッドキャストならではで、ね、まあ、アーカイブでねこう残るっていうのもね一個ね特色としてありましたんでね、新規の方とかもいっぱいねお便りくれましたね、ここまで聞いてますとかを、
うんうんうん、
追いついちゃいましたとかね、家事しながら聞いてとかね、いろいろありましたけど、本当ね皆様のおかげでここまでやってくれました、ありがとうございました、
ありがとうございました。
ちょっとこう裏ではもしかしたらサブメインが原因でリスナーが離れたんじゃないかっていうまことしやかに、うん、
それは全然あるな。私と一緒で、ね、頭がパーンってなってパニックになった人、
ガチ嫌ですメールいっぱいありましたもんね。
やっぱそういう
でも口を揃えてこちら側は好きなんですけどねってすごい楽し
い。私は一回も言ってないんですけど
岩倉さん以外は好きって言ってたんでね、まあ、サブメインも含めねたくさん楽しいコーナーありました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、
うん、
そっか、この間その不適切にも程がある、
はい、
ドラマに出させていただいてて、うん、その阿部サダヲさんとお話しする機会があって、はい、そのお父さんと仲悪いの面白いですねって言ってくださって、うん、でなんかで、いや私はもうめっちゃムカつきますって言ったんだけど、うん、だからどの情報だろう、テレビとかかなと思ったけど、うん、でしたらなんかラジオ終わるんですかって言われて、
うん、
もしかしたら聞いていただいてた可能性もあるという、で八嶋さんにも以前 NHK ご一緒させていただいた時に、うん、その聞いてますって言っていただいたことがあって、だからそう言われていただいたりとか、
嬉し
さと、やっぱ、うん、そういろんな地方とかに行った時とかにもすごい、うんうん、聞いてますってすごい大きい声で叫んでくれたりとか、営業行った時とかに言っていただいたりとか、いろんな人に声をかけていただいたのですごい嬉しかったです。
ケビンス山口コンボイとかね聞いてくれて、
コンボイ最終回もちゃんと聞いてくれてるかな、
コンボイ聞いてくれてるしな、ありがたいですね、
嬉しいです皆さんに聞いていただけて、コーナーもたくさん嬉しかったな。岩倉やっぱ自分と一緒の人いるんだと思った、結構ね
いましたね、いっぱいね、
嬉しかったですね。
僕やっぱその理解できないの多かったですけどね、僕としてはね、そこまでするとかそんなことするっていうのばっかりでしたけどね、いろんなね面白いですねやっぱね、皆さんね、終わりますが、またどこかでねなんかお会いできたらいいですね、いろんな違う形でね、
ラジオ、いろんな方のラジオとかにゲストで呼んでいただきたい、
はい、ということでね、
あれ、
うん、
この次ってあまだ言ってもないでしたっけ、言ってないか、じゃあ次の方ってあれ、ランジェタイさんですよね、ランジェタイさん、コメントめっちゃおもろかったな、ランジェタイさん
見てないな、
めっちゃおもろかった、国崎さんがなんか全然来なくてめっちゃ遅刻してきて、
うん、
50分ぐらいでしたっけ、50分ぐらい遅刻してきて、うん、でめっちゃ 一番偉い人が一旦帰っていなかったらしい、その場に。ああ そ, そういうこと。あ
すごい岩倉より大物が、ね、ぜひ面白いやつ引き継いでいただきたいですね。ということで本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、またどこかでお会いできたらと思います。それではお別れのお時間でございます。今回の終わりの挨拶は岡山県岡山市ラジオネームヨッシーさんが送ってくれました。はい、最後は殿様ラジオ最多出演のこの方の挨拶でお別れしましょうといただきました。はい、それではまたどこかでお会いしましょう。さようなら。
バイビー。
終われたらいいねち言っただけやが。
お、きよし。終われたらいいねち言っただけやが。
締めていただきました。いや、締まりますね。ね、始め本当にまた来週もポロって やってそうですね、これ言ってもらえたらね。
終われたらいいねち言っただけやが。一体もう終われちっちゃなんやな。うん、期間か話。
いやでもまあ終わるんすよ、終わるって言われてるんで。
だから終われたらいいねちゅう話をしただけやろ。
え、あるんすか。
ワイドも話を聞かんねえ。
また来ますよ、じゃあ収録。
うん、あそう、
続くってことですか。
だから終われたらいいねちゅういただき、もう俺も忙しいから、山の仕事やらあるから、うん、山に気を切りに行かんといかんから。
あ、山に、
うん、
終わるんすね。
だから終われたらいいねちゅうっただけやろ。何べんも言わすな。